こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
そして明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
もう新年から少し経ってしまったんですけれども、今年もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ、そして、ゲストを今日はお連れくださいましたが、はい、ご紹介いただけますか。
は
い、
今日は県立南部医療センター子ども医療センターから当院に初期臨床研修で来てくださっています、地域医療研修ですね、で来てくださっています柿田一歩先生を今日はゲストとしてお連れしました。
柿田先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生が今研修で、いらっしゃるその南部医療センターと、はい、首里城下町クリニックっていうのは同じ病院ですけれど、何かこう違いってあるんでしょうか。
そうですね、まずやっぱり役割が違うかなというふうに思います。南部医療センターはですね、やっぱり病気を治すために受診するような病院だと思うんですけども、首里城下町クリニックのように地域のクリニックの病院は、まあ、生活習慣病のコントロールであったり、いかに病気にならないようにするかっていったところに重点を置いて治療されているかなといったイメージがあります。あ、
なるほど。実際その地域のクリニック、城下町クリニックの方で今研修に当たっているということなんですけれど、今どういうことをなさってるんですか。
はい、基本的には先生と一緒に患者さんの診察に付かせていただいて、のがメインですけれども、うん、まあ、その他にプラスとしては首里城下町クリニックに初めていらっしゃった患者さんのお話を聞いたりであったりとか、あとは発熱でいらっしゃってる患者さんの対応をさせていただいてます。
ああ、そうなんですね。なんかちょっとインフルエンザも流行ってるって聞いたんですが、今ちょっと下火になってるんですか。
少し減ってきているような印象がありますけど、どうですかね。
そうですね、
まあ、でもこれからねこの季節気をつけないといけないので、皆さん油断はなさらないようにしてくださいね。はい、さてと年頭は、首里城下町クリニック田名先生のお話、まあ、地域医療講演会になりましたが、今回のテーマがすごいです。沖縄県民をより幸せにするために医療の面からということですよね。先生。
そうですね、これから先10年20年の間にこうどんなことが起きるかっていうのを私たちも将来予測をしてまして、まあ、その中で感じていることを今回は紹介しました。まず一つ目が、これからこう増える高齢者の方々に対して医療界介護界がどうやって先輩方を支えていくかというのが、うん、一つのテーマになっています。
はい、
今後沖縄県は確かに出生率がまだ全国の中では高いと言われているんですけど、それ以上に高齢者が今後増えるということが分かっていて、うん、
はい、
私たちもその増えた先輩方が体調を崩したときにどういう医療体制で、その人たちを守っていくかというのが今早急に考えないといけないということで、今沖縄県や医師会、あといろんな団体の代表の人たちと一緒に話し合いを重ねているところです。ですから地域で高齢の先輩方をこう歩けるうちは歩いてクリニックに来てもらうんですけど、これから先は例えば病院に入院した後在宅医療を受けたり、はい、もしくは施設に入ったりする方々も地域の病院で支えて、こうみんなでこう高齢者がこう、ま、安全に暮らせる社会っていうのが今求められてまして、まあ、それを若い世代はちょっと高齢者よりは減ってくる中でどうやってやっていくかっていうのがまず一つ大事な課題かなと思っています。
新しい仕組みが必要なんじゃないかっていうことで今お話しなさってると伺いました。
はい、例えば病院の役割を急性期の柿田先生が来ているような南部医療センターが急性期中核病院だとしたら、うん、今度は地域ケア病棟っていうのを持ったり、うん、在宅医療とかもやるような地域の中核病院っていうのをしっかり作って、はいはい、その病院を中心に、私たちのような診療所があったり介護施設があったり、うん、それで地域をカバーし、こう繰り返し入院をする高齢者の方々もしっかり支えていくみたいな、なんか常にそこを考えながらこう医療分配をしていくことは大事じゃないかと言われています。
なるほど。そうですよね、人も資源ですから限りはある。
そうです。
じゃあどういうふうに効率的に皆さんをサポートしていくかなってなった時にはやっぱり役割分担することが大切だよねってことですね。
そうですね。ですから例えば今どこの病院も同じような機能を目指してやってるんですけど、まあ、場合によってはここの病院は外科の強い病院とか、ここの病院は何かが強い病院みたいにこうそれぞれが特徴を持って地域をこう守っていくっていうのは今実はあの東北地方とかでもすでに始まっていて、
はい、
病院同士の合併ですとか合併再編みたいなのが今全国ではよく起こっているので、沖縄県もあのいずれそういうことを考えないといけないだろうと言われています。
これから取り掛かろうというところですね。
そうですね。その必要性について入り口のところを今回最初に話しました。
さあそして、県民の意識も大切なんじゃないかっていうお話が出てきてました。
そうですね。もうこの番組でも何度も話したかもしれませんが、結構今沖縄県の健康寿命が落ちていると、いわゆる若い世代で介護を受ける人たちが実は全国の中でも比率が高いことが分かっていて、65歳から75歳ってまだ仕事をしようと思えばできる年代ですでに介護を受けている人口が全国の中でも高いと言われています、はい、ということは働き盛りの頃にかかっている生活習慣病ですとかいろんなタバコのことアルコールの飲みすぎとかいろんなこう生活習慣に関わるところをもう少しこう体の大切にしながら意識して守っておかないとある時急に大病になっちゃうっていう方が多いので、そこをどう変えていき、まず検診の受診率を上げたり、
はい、
血圧の治療をしっかり受けましょうということを奨励したり、まあ、そういう基本的なところは今一度立ち返らないといけないということで、これは働き盛り世代へのメッセージとしてお話ししました。
先生がこの間新聞でお笑いと医療を組み合わせて皆さんにアピールしていきたい、
はい、
情報提供していきたいというのが出てたんですけど、その時にあった数字がドキッとしたんですけれど、はい、沖縄の検診受診率国保の検診受診率って 40% 弱なんですね。
30%
ちょっとぐらいでしたね。
もうこの制度始まって15年以上になると思うんですけど、その数字から超えられないんですよ。4割を超えきれないという4割の壁があって、
はい、
まあ、一つにはやっぱり沖縄県は中小企業とか自営業者の方が多いので、なかなか検診を受ける機会を逸していたり、体調が悪くなって初めて病院に行く人も多いかな、残念ながら多いかなと思っているので、まあ、それでこう企業単位でアプローチできない人たちにやるのであれば、お笑いとか、なんかこう少し広く皆さんの手に取ってもらえるような情報とか、そういったので健康啓発できないかなと思っています。
じゃあここの部分も意識してもらうための取り組みの一つってことですね。
そうです。はい。
じゃあまたいろんな情報を先生たちが提供してくださるので、受けた私たちは、そうだそうだ、行かないといけなかったなとか、
そうですね、
日々の健康ちょっとここ頑張ってみようとか意識して、
はい、
いつまでも元気で社会に参加できるようにっていうことですね。
そうですね。それを働く世代の人には一緒に考えていきたいと思ってます、
はい。まあ、自分の未来のためにもここ頑張るところってことですね。
そうですね、
はい、頑張りたいです。さあそして小さいお子さんに対してのアプローチも先生方考えてらっしゃる、はい、ということでしたね。
沖縄県は一時救急診療所といって、はい、熱が出ていわゆる準夜帯という6時以降に受診できる医療機関がないんですね。ですからもう、ちょっと例えば共働きのお父さんお母さんが家に帰ったら子供が熱が出てた、でもどうしようもないし不安だから救急病院に連れていくと、はい、いうふうな形になると、いわゆる重症な患者さんを見ている救急病院に発熱の患者さんが殺到しているのが今沖縄県の課題と言われています、はい、ですからその小児がこう熱が出た時にどうやったら適切な医療を受けれるかということで、シャープ8000という、 こう電話相談があったり、まあ、これに今最近AI 対応のこうチャット機能での見極めを入れたりした LINE のアカウントを作ったところ、今沖縄県だけで9000人の方が利用しているみたいで、今だんだん若いお父さんお母さんたちに浸透し始めていて、
はい、
まあ、こういったのがこう使えるよと、今は慌てないで病院に行かなくていいよっていうのが自分たちで調べて分かるようになったら、行動に対してこう冷静に対応できるかなっていうのを今取り組み始めています、はい。まあ、こうやってやっぱり大切なお子さんが熱出してたら不安ですよね、まあ、その時に子どももそうですけど、お父さんお母さんにとって有用な情報をどう提供するかっていうのも今医療界で取り組んでる大事な課題になっています。はい、
まあね、まだ大人だったらまだしも、なかなかこう今ここの具合が悪いとかうまく説明ができないお子さんだとなおさら心配ですよね。
そうですね、ですからそこをやっぱりお父さんお母さんの立場になって私たちが何ができるかっていうのを考えないといけないかなと思っています。
もう先生、今のお話を伺っていると、年代別にいろいろな取り組みがスタートしたり、こういうことが必要なんじゃないかっていうふうに検討なさったりしていることがいっぱいあるってことですね。
そうですね、まあ、箇条書きで言うと、先輩方を支える社会づくり、自分の体を大切にする意識づくり、そして宝である子どもたちをどう守るか、まあ、今医師会もまさにこの3つに取り組んでますので、まあ、今回はちょっとそういう自分がいつもやっている仕事の延長線で、県民の皆様にこういったことを一緒に考えましょうというような YouTube にしました。
はい、ということで、2026年1月は首里城下町クリニックの田名武先生が、沖縄県民をより幸せにするためにと題して、地域向けの医療講演会 YouTube で配信いたしました。アーカイブもありますので、当日見逃したという方もご安心ください。首里城下町クリニックの YouTube チャンネルご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにも掲載されています。首里城下町クリニック、連絡先は 098-885-5000、です。さて先生、2月の地域向け医療講演会はどんなテーマでしょうか。
はい、当院の糖尿病専門医の荒川陽子先生に、お腹が空きにくい食べ方というタイトルでご講演をお願いしています。
お腹が空きにくい食べ方、これはちょっと、はい、誰でも知りたくなる情報ですが、なんか柿田先生がちょっと感動したっていう。
あ、そうですね、私も実際に見させていただいたんですけど、講演をすごく分かりやすくて、しかも今日から今から始められるっていうので、とても面白かったのでぜひ見てください。はい、
コンビニに何を買ったら朝ごはんになるっていう、ものすごく若い世代にはこう参考になる、明日から今日の夜からでも参考になるみたいな、
はい、何かこうコツがあるってことですね。
そうですね、今まで言われてた概念とちょっと違うお話になるので、まあ、ぜひ楽しみに聞いていただけたらなと思います。
は
い、
2月のテーマはお腹が空きにくい食べ方ということで、首里城下町クリニック第一糖尿病専門医、そして総合内科専門医の荒川陽子先生がお話ししてくださいます。こちらもね、ご注目いただきたいと思います。さあ、そして今日はね、現在地域医療研修中ということで、はい、柿田先生に来ていただきましたが、これから自分はここで頑張るぞっていう、もう診療科目ってもう定まってるんですか先生。
一応今のところは総合内科で考えています。
何かきっかけがあるんですか。
一応父がですね、はい、地域のクリニックで開業していて、まあ、その背中を追っかけてという形ではあります。はい、
そうなんですね。これなんか多分お父様が聞いたらすごく嬉しいんじゃないかと思いますけれども、そうなんですね。じゃあまた地域を支えるメンバーの一人として今後先生また頑張ろうということですね。
はい、そうですね。
はい、じゃあしばらくは首里城下町クリニックに、まあ、いらっしゃる、
はい、今月いっぱいは行ってくれます。
1月いっぱい、
はい
はい、若先生がいますので、はいはい、皆さん会いに行ってください。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックから田名武先生、そして現在研修中ということです柿田一歩先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。